休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ11月って感じですね。
うん、
2週目
は今月はね、まあアイマーちゃんと決算月ということもあり、
はい、
終わるとまた13期目なのかな、4期目なのかな、突入ということで、
すごいですね。
ね、また下旬は忙しくなるんだけれども、
はい、
直近でですね、
はい、
あと日本ズボラ主婦連盟のクラファンを打ち出したわけですよ。
はい、
はい、でこれって結局打っていって、
はい、
どうなっていくのかっていうのは表面上は見えるわけじゃないですか、
はい、
だけどその副次効果みたいなものとか、
はいはいはい、
どんなの あるのかなみたいなのをね、こう共有できるとまたいいかなと思って、
はい、
うんうん、でまず本当思ったのが、
はい、
事前準備で9割っていうのは体感した。
うん、というのは
そのまあアマゾンキャンペーンを打つんであればさ、
はい、
そのグループを作ってとかもあるけれども、
はい、
それに近しいものがあって、
はい、
何かねこうクラファンやるよってなって。僕らの場合はキックオフイベントをやろうっていうことにしたんだよね。で、キックオフイベントをやろうってなったら、
はい、
受付の人がいるし、何か準備する人がいるしっていうところで、うん、いろんな募ってくれた方に対して、
はい、
こう役割みたいな、
うん、
それでどんどんこう当事者側になっていただくというか、
うんうん、
そういう過程もすごく大事だなと思って、
はい、
で当日の、まあ、キックオフイベント、まあ、セミナーみたいなところだと、うん、みんなね、もうそれぞれがすごいこう準備して、
はい、
まあ、スライドを担当する、
うん、
動画を担当する、
うん、
協賛企業さんのこう何物販っていうか物を置いたりとか、
は
い、なんかみんなこう担当が決まってて、
うん
うん、さあいよいよみたいなところで一つになってるっていうのはすごい大きいなと思って、
うんうん、
でもう一つその誰が旗を振るのかっていうのも、
はい、
その朝倉さんが、どうやってこうみんなをこう盛り上げていくかみたいな、
うん、
で実際にクラファンが始まる前というか、
はい、
まあ、11月1日からなんだけれども、
はい、
毎朝9時から今ね、うん、Facebook ライブやってるんですよ、朝倉さん。
すご
そうそうそう、まあ、30日間クラファンが終わる期間までずっとこうやっていくみたいな、
はい、
うん、あとはそのズボラ主婦のリレーをやってったんだよね、
はい、リレー、
私はこういうところで、例えば家事をこう手を抜いて、そしたらこうストレスがなくなっていったとか、
うんうん、
でももう家族が笑える時間が増えたとか、
はい、
そんな体験談をバーッと書いた後、
うん、
誰かに回すっていうリレーをやってってるんだよね。
バトン的な感じですね。
そうそうそう、バトンみたいな。それが僕らが、
はい、
例えば Facebook で友達としてつながってない方にも広がっていくような、
うん、
そういうリレーみたいのもすごく良かったなと、
うん
うん、思っていて、その、まあ、スタートしてからの副次効果としては、
はい、
まあ、ズボレンのこういう活動を見たっていうことで、
はい、
早速その翌日かな、もう出版社さんから2社オファーが来たりと。
いや、すごいですね。
そうそうそうそうそう。なんかね、うん、他にもね、こう、クラファンが今これだけ進んでいるっていうことが材料になって、
はい、
まあ、その、企業との交渉材料としても強くなった。
なるほど。
これは面白いというか、僕実際にこうね、立ち会ってみなければ見えなかったところだったんだ。
うん、そうですよね。
もちろんね、活動認知をっていうのは想定してやっていたところだったけれども、
うん、
うん、でまだまだ今ね、2日目かなで、スタートで2日目で、目標達成になって、
はい、
またね、ここからどうしていくかってところではあるけれども、
うん、
うん、
初動以外の波の作り方って難しそうですよね。
そこだよね。うん、で新たにこう開拓していって、こうリターンを何か足してっていう、その企業とのね、 はい、はずっと続けていけると思うんで、でそこの方々から何かこうまたシェアいただいたりとかね、こう、うん、投稿のうんとかかな。うん、まあまああとね30日以上あるのかな、30日くらいあるんで、
うん、
うん、またこう総評じゃないけれども、
はい、
うん、いろんなことが起きると思うんでね、説明していけたらと、はい、うん、あとね、
はい、
自分自身では何かこうスケールの大きいことに対してこう形にしていこうとかは思わなかったとしても、
はい、
そういうことをしている誰かを応援したいとか、
うんうん、
そういう何かを応援したいっていう人はやっぱいて、はい、それがまあ社会が良くなる一手に携わってるっていう自分
はい、
いたいって思う方もいるかもしれないし、
うん
うん、なんかねそういう応援したいという気持ちをね、うん、持たれてる方っていうのは結構多いなというのも感じて、うん、だから普通に例えばこう商品を売るとかではなくてね、
はい、
応援っていう形でっていうのは一つありな理屈なんだなっていうのも感じたかな、うん、だから僕もこう年を重ねたからそういう気持ちになったのか、
はい、
ビジネスに向き合ってきた時間がそうさせたのかわからないけれども、うんうんうんうん、なんかそういうね、自分じゃ成し遂げられない、一人では成し遂げられないことに対して、うん、何かこう力になってっていうことへのやりがいっていうのがね、どんどんこう芽生えてきて、当初だったらビジネス始めたてだったらだよ、
はい、
それが普通になんか、ああそれは綺麗事だろうとかね、
うん、
そうは言ってもビジネスっていうのは利益を生んでとか、もちろん全て正論だと思うけれども、
はい、
なんかねそうじゃないところ、
うん
うん、まあ昔もね途中こじらせてそのなんかこう爪痕を残せないかみたいなね、
はい、
ことを考えたこともあったけれども、うん、なんか、うーん、難しいけどね、うん、こういうことに携われるような生き方をしてこれたんだな、みたいな、なんていうの、
うん、
なんかそういう自分に慣れてるのが、
うんうん、
一つのこう充足感というか、
うん
うん、そう、そんな思いの、ね、感じた、現状でしたということですね。
はい、がクラウドファンディングやるとしたらどんなのでやってみたいとかってあるんですか？
僕自身、
はい、
いや僕自身はそうだね、パッと言われて思いつかないけどね、
うん
うん、ただ到底成し遂げられなそうなことがいいよね。
ああなるほど、そうですね、
うん、なんかでそれはクラファンがね倒れたとしても、
はい、
失敗に終わったとしても、はい、いいと思えるような何かそういうのが見つかればね、
うん
うん、繰り返しまた時期を見て、
はい、
甲子園みたいに出場を目指すような感じで今年もやってまいりましたみたいなポジティブに捉えてやっていきたいなと。
なでも確かにそのやって失敗したところで失うものってないなと僕は思いましたね。
うん、関してそうなんだよね。うん、だから一回ダメでもねやるしみたいな。うん、
なんかすごく思ったことがあって、なんかこう、まあ、クラウドファンディングの、まあ、担当者さんと話してると、担当者さんはその、まあ、事業、新しい事業を作るようなものですよっておっしゃってたんですけど、
うん、
だから僕の中でまだなんか例えばビジネスモデルとして新しいのを作るのと、クラウドファンディングに何かこう提案するのって、なんかイメージちょっとギャップがあって。
うんうんうんうんうんうんうん。
それはまあ、まだそんなに詳しいことは喋る、詳しいっていうか、経験談がないのであんまり喋れないんですけど。
うんうんうん、うん。
なんかこう、こんなのどうよみたいな、よりアイデア出しみたいなイメージが強いですね。
うん、それでもいいと思うけどね、僕はね。うん、だから本当こう何かパッと思いだけが強く先行している人でも、
はい、
非常にこうチャンスがあるというかね、
うん
トライできる環境にあるっていうのはいいよね。
本当ね。
またなんだろうな、こう例えばさ、ちょっと話変わるけど、
はい、
マーチャントクラブってものがあったとして、はい、そこにはじゃあコンセプトがあって、そこに、はい、まあ共感してくれる人がじゃあ集まるとなったら、
うん
うん、集まった者同士は知り合いじゃなくても、
はい、
共通のコンセプトへの共感っていうところで、
はい、
個々でこう仲良くはなりやすいじゃない。
そうですね。
うん、でそれっていうのは、人に対しても言えて、例えば、ニーズマッチのその手島さんが僕すごい好きなわけですけど、
はい、
その手島さんを好きで集まる人たちとは、
はい、
手島さんが好きという理由ですごく仲良くなれたりとか、なんか僕はこういう広がりがすごく楽しいなと思って、
確かに、
うん、また朝倉さんの周りに集まる方々もね、
はい、
すごいパワーがあってとかね、そうそう、僕は今ね、そういう輪の流れの中に身を置いてるのがすごく楽しいっていう、
菅さんらしさも感じますし、本当その通りだと思いますね。
そうね、あとだからね、イベントがね、
はい、
これからもどんどんどんどん続いて、で1対1で飲みましょうみたいなものがね、
はい、
約束はしてて、お誘いがね、しきれてない方々が何人かいてね、すごい申し訳ないなと思いながら、完全に僕がこう時間管理が下手というかね、そう。でも今日はね、ちょっとこの後、はい、所沢へ、
おー、そうなんですね、
あきらさんとかと会ってくるみたいなね、あったりとかもするんだけど、なかなかこう夜ね、普段だったらこう少人数で飲み語らいみたいなものをすごい好きなんだけど、
はい、
今そこを超えて企画の方を楽しんじゃってる状態で、いやいや、ね、なんとか時間を、ドラッグエもちょっとやってるし、やっぱり、
ああ、そうなんですね、どっちですか、ウォークの
方、ウォークの方、
あ、ウォークの方、
ちょっと歩こうとかね、
はい、
やってた
な、タイムラインでドラクエウォークの話題、最近もうほとんど見なくなったんで、アクティブユーザー減ったのかななんて勝手に思ってました。
いや、なんだろうね、でもなんかこうさ、
はい、
特典競うみたいのがあってさ、今、
はいはい、
東久留米の駅にスポットがあるんだけど、
はい、
なんか新しいのがバーンと出たら、すぐにランキング100まで埋まってたりするんで、
はい、いや、すごいですね。
ね、ひそかにやってるのかね、どうなんだろうね。
いや、素晴らしい。
なんか健太の方はどうですか、動きは。
まあ僕の方というか、ちょっと今話題に挙げたいなって思ったことがあるんですけど、菅さん、炎上についてどう思いますかっていう話なんですけど、
はいはい、
ちょうど、まあ筋トレ界隈で今絶賛炎上中の人がいて、
はい、
だいぶ収まったのかな、何でしょうね、とある商品に対して、いや、これはいかがなものかって言った人が、本人が登場してきて、どういう意味ですかみたいな、燃えてたっていうか盛り上がってたんですけど、
それはやらせではないやつ
な、はい、やらせではなくだと思いますね。炎上って、その、何でしょう、割と我々はこう避けてきたところだと思うんですけど、いや、見てて怖いなと思って。
そうね、その体制、その、昔だったらね、
はい、
多分、心が持たなかったのかも分かんない、もしかしたら。
はい、
でも今は別に何でもないかなというか、
はい、
それをね、でもその狙ってやってるというか、
あ、進んで燃えに行きはしないけどってこと
ですね。そうだね、結論燃えてしまうってなったとしたら、
はい、
物事を言い切るとか、
うんうん、
結構大事じゃないですか、なんか発信するときに、ね、はい、その言い切り方がちょっと尖りすぎたみたいなことだったりもすると思うし、でも誰かを否定してみたいなことはあんましたくないなっていうの。
そうですよね、僕も結局そこだと思ったんですよね、なんか
そうだね。
誰の意見をね、殴るってことは、殴り返されるってことだな。
そうそうそう。誰かを否定するのであれば、違う、なんかこう、市場とか流れとか、
はい、
もっと大枠なところを言うかな。
そうですね。
うん。
誰かの正義を傷つけるのはいけないですね。
まあ、何かしら発信してると誰かとは意見が合わなくて誰かをね常に傷つけてる可能性はもちろんあるんだけど、うん、そんな中でもね僕は あえてとかはなかなかね、うん、ただなんか討論をさせて話題性を作るみたいなやり方は、
はい、
ね、あのクライアントでやったことあるけれども、別に炎上っていうわけではなくてね、うん、そうそう、うん、A の意見、B の意見を、ぶつけるみたいな、
うん、
うん、その中で周りがガヤガヤして、いや、私はこっちだと思う、はい、俺はこっちだと思うみたいな、
うん、
そういうふうに話題性がね、こう出てくるみたいなことはね、ありかなと。
うん、
うん、炎上ね。うん、
インターネットは、まあ、道具だってよく言われるじゃないですか。
うんうんうんうん。
だから間違えないように気をつけないとなってすごく思ってます。
ね、だから芸能人の方々とかは大変だと思う。
あ、そうですね。
過剰に、ね、皆さん匿名で、バーッと来たりとか、
うんうん、
あと切り抜かれ方がかわいそうだなと思われたりと
か。ああ、確かに。
前後抜いちゃってそこだけ切り取るとねっていうのはよく、はい、
確かに確かに、
うん、
あと今回その僕が言ってるやつはツイッターの話なんですけど、
うんうん、
SNS の特徴もあるんだろうなと思って、多分同じことは Facebook じゃ起こんないんだろうなって思ってました。
ああ、そうだろうね、
はい、
うん、またツイッターじゃ反論というかディベートというか、そういう余地がない文字スペースだったりもするし、
そうですね
誤解が誤解を生むんじゃないかというね、
はい、
うん、あとそうだね、ツイッターでやっぱ思うのは、
はい、
空中リプっていうんですか、
はい、
あれはあまりいいものではないなと。
なんですか空中リプって。何ですか。
なんかね、誰か特定の人に対してコメントをするわけではなくて、
はい、
ああ、あの人もったいないよなって言ってつぶやくみたいな。
いっぱいいた。
あれはね、何の意味もない。
そうですね。
うん。あれをプラスに捉えて、ん?ってなることはないんで。
ないですね。
うん。あの発信こそ、ちょっと、誤解しない方がいいんじゃないかなっていうのは ね、うん、逆に誤解も生みやすいし、
うん、
その人に気づいてもらえればいいみたいな、
はい、
いうのがあるのかもわからないけれども、
うん
うん、
それは確かにツイッター特有かもしれないですね。
TikTok
で見ないですもんね。それ、
そうそうそうそうそう、まあね、ありますね、うん、ただそれは良くないと思って別に押し付けとかはねする時代でもないの で、
そうです、ね、
僕はやんないっていうぐらいのね、うん、
うん、確かにやっぱりそうですね、そういうのを目の当たりにして僕が選んだ選択はドスルーなんで
そうそうそうそう、そういうことだよね。だから情報がねこんだけ溢れてる中で、
はい、
このスルー力みたいなものはね、
はい、
非常に受け止めてたらもう情報が多すぎてね、うん、だ無反応っていう選択を取るよね。
そうですね。
だそんな中でどうしていくのかってなった時にさ、
はい、
今例えば、まあ、LINE でもメルマガでもまあいろいろね、
はい、
プッシュ通知型の発信、プッシュ型の配信してる方もいるけれども、
はい、
結構ね、スルーされてると思うんですよ。
あ、そうですね。
それはね、例えば、それを教えてる方は、
はい、
例えばじゃあ5年、10年のキャリアがあるとしましょう。
はい、
その人のメルマガ、LINE は反応が取れてるとしましょう。
はい、
それって、でもその人の文章 が素晴らしいのかというと、そうじゃない部分というか、積み重ねた経緯っていうの、キャリアというのかな、
はい、
積み重ねてきたこう実績なり何なり取り組んできたことだったり、そういう積み重ねがあっての発信力の厚みなので、
はい、
そのメルマガこう打つんだよ、こうした方がいいよの手法をそのまま乗っ取っても、
はい、
まるでやっぱ響かないんだよね。
いや、そりゃそうですよね。
そうなんだよね。じゃあそこに響く対象はどうするのかっていうと、
はい、
そういうメルマガとか LINE を受け取った経験が少ない人、
うん、
いわゆるその、ね、よく初心者とかね言われる、はい、そういうところに集中的に集まったりとか、
うん、
うん、そうだからね、こう、まあ、僕らもね10年15年やってきてる中で、
はい、
思うこととしてはですよ、やっぱりこう始めたての人たちの気持ちに立って、僕と同じようなメルマガ出しても意味ないですし、うんうん、で今彼らにとって何が有効なのかっていうのは、
はい、
うん、僕の中で検証していく上ではすごく興味があることだったりもして、それをその顧問として僕が入ってるクライアントに、
はい、
提案して試してもらって実際反応どうなのかみたいな、
うん
うん、その手法の方がよっぽど再現性があるというか、
そうですね、
うん、そうそう、そんな感じでね、
情報発信を教えるのってやっぱ難しいですね。
うん、培ってきたキャリアがもたらす反応率っていうのがね、
すごく
あるので、
その人らしさをどう表現するかみたいな、
うん、そうそう、だからね、まんま学んでてもっていうところなんだよね、
うん、
ただもしかしたら教える側としては自分はこれでうまくいってるから、
はい、
こういう発信でいいんだよってなるのかもしれないけど、
うん、
このね、その中でも時代の遷移っていうのは確実にあって違うんだよね、響く。
違いますね。
ね、うん。そう、なんかこういう、
はい、
いつもちょっと抽象度上げて話してたけど、
はい、
なんかもっとね、こう具体的にじゃあ例えばみたいな話の方がいいなと思う人がいたら、
はい、
たまにはそっちを喋ってみたいなと思うんだけど、ね、どうなんだろうな。
そうですね。うん、その辺はご意見いただくしかないでしょ
う。いただけるのかな、ご意見。
なかなかね、難しいと思うんですけども、
うん、
そこをなんとかいただければなと思いますね。
はい。はい、どうですかね。
うん、はい、ということで、今回以上にしたいと思います。休日会議に関するご意見、ご感想、ご質問などありましたら、LINE アット、もしくはフォームの方からご連絡いただけると嬉しいです。
はい、
はい、以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。